聖書の奇跡物語をどのように受け取るかと。この問いはですね、私たちが聖書を読むときに欠かすことのできない重要な問いと言えると思います。で、その聖書の奇跡について考えるときに大切なことはですね、この奇跡は自分にも起こりうるだろうか、そうでないだろうかというような、自分との関わりの有無だけで考えてはいけないということであります。そうではなくて、この奇跡の記事を通して、神様は私に何を教えようとしておられるだろうかと考える。それが大切だということであります。と言いますのは、聖書に書かれているあらゆる奇跡にはそれぞれですね、明確に神様の意図、というものがあるからであります。これはぜひ覚えていただきたいことでありますけれども、神様は何の目的もなしに気まぐれに奇跡を行うということは決してないということです。聖書に記されている奇跡にはそれぞれ明確な意味と目的があって起こっています。その意味や目的というの中心とはですね、神はどのようなお方なのかということを示すということ。それがこの奇跡のですね、中心的な意味や目的であります。もちろん、その他の意味もあるわけでありますが、こうした事柄をですね、教えるということが奇跡の目的であります。ですから、その目的が達成されれば、奇跡は起こらないこともあるということなんですね。つまり、奇跡というものはあくまでも手段であって、目的ではないということであります。で、今日の箇所も、そのことを踏まえて読むならば、とても意義深い箇所でありまして、私たちにとって大きな信仰の糧をいただける箇所と言えると思います。ご一緒に今日も教えられていきたいと思っておりますが、さて、前回はダニエル書の6章のこの前半を見たわけでありますけれども、そこではですね、メドペルシャという帝国で3人しかいない大臣にの一人に選ばれた80歳のダニエル。そのダニエルがですね、ペルシャ人たちから妬みを買って、そして彼のダニエルの信仰を巧妙に利用した陰謀を巡らされて、その結果、ライオンの穴に投げ込まれるという刑罰を受けなければならなくなった。まあ、そういう場面が記されておりました。時のペルシャの王のダレイオスはですね、ダニエルを助けようと、何とか助けようと奔走するわけでありますが、結局はですね、自分が発した法によって自分で縛られて、そしてダニエルに刑を執行せざるを得なくなりました。で、ダニエルをですね、穴に放り込んだ後もですね、王は長い夜を、過ごすわけですよね。そして朝がやってくる、そういう場面であります。もう一度18節から19節お読みしますが、こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をした。そばめも飯をせず、眠ることもしなかった。王は夜明けに日が輝き出すと、すぐ獅子の穴へ急いで行った。まあ、18節で王は眠ることをしなかったと書いてありますが、ここは原文を直訳しますとですね、眠りが王から逃げていったと。そういう意味なんですね。眠りが王から逃げていった。ですから、この王はですね、頑張って目をですね、皿のようにしてこう起きていたというよりは、もうダニエルのことを考えると悶々としてしまって眠ることができない。ですから一睡もできずに、その長い夜を祈りながら過ごしていた王は、夜明けが来ると共に穴のところへ駆け寄っていきました。なぜ王がですね、夜明けと共に、すぐに穴のところに行ったか。それは当時のこの人々はですね、極刑テストとでも言うようなね、そのような原則を持っていたからであります。それはどういうものかというと、もし これをすれば死は免れないだろうと、そういう刑罰を科したのに、その人が死なないということがあれば、その人は無罪であると。そういう原則ですね。というのは、もう人間的に見れば誰が見てもこれは死ぬだろうということをやっているのに、ね、死なない。それは神がその人を無罪と認めたんだと、そう理解されるわけでありますね。で、考えてみると、このことは真っ当なルールだと言えるかもしれません。と言いますのは、現代社会はですね、本当に科学捜査、ね、そういう時代でありますけれども、しかしそれでありながらなお、死刑判決を受けた人が、後からですね、いや、実は冤罪でしたってね、わかるっていうことが、まあ、比較的あるわけですよね。で、そのことからもわかるように、人間が下す判決には限界があるということであります。とすれば、当時のペルシャ人が極刑テストをくぐり抜けるということを、神がこれは無罪と認めてるんだと、そういう証拠だと、そういうふうに考えるのはごくごく自然なことと言えるのではないかと思うんですね。で、おそらく、このダレイオ僧はですね、あるいはダニエルならば、このテストに、パスする可能性があるんではないかと、そう考えていたんではないかと思うんですね。で、それがですね、夜明けとともに穴に駆け寄っていくっていうですね。まあ、基本的に王は走らない人ってね。しかしその王が走っていくという行為となって現れたわけであります。そして穴の縁まで来たですね、そして叫んだ王の言葉には、王がですね、ダニエルの信仰をどのように理解していたかということがよくわかるものでありました。二十節であります。その穴に近づくと、王はダニエルに悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべ、ダニエルよ。お前がいつも仕えている神は、お前を死から救うことができたか。この王の言葉の中で、二つのキーワード、二つの言葉に注目したいと思うんです。一つ目はですね、生ける神という言葉。そしてもう一つは、お前がいつも仕えている神。この二つであります。このダレイオ僧はですね、ダニエルの信頼している神は生きている神なんだと認めているわけであります。古今東西ですね、ほとんどの民は神というとですね、金属や木や石でできた物言わぬ偶像をイメージするわけであります。まあ、クリスチャンである私たちからすると、なぜそれが神と呼べるのだろうかと不思議に感じるかもしれませんが、多くの人にとってそれはですね、疑問を感じることではないんですね。で、なぜそうなのかなと考えるわけですけども、私はその理由はですね、そうしておいた方が都合が良いからだと思うんですね。どういうことかと言いますと、皆さん、目に見えない霊なる神というのはですね、人間のコントロールが及ばないんです。ですから人にですね、人を不安定にさせるんですよね。不安をもたらすわけであります。その点偶像というのはですね、今ここにあるってね、一目でわかる。もう疑問の余地なくそこにあるんですね。つまりどういうことかというと、神を礼拝するということを自分でコントロールできるということですよね。人が偶像を作って拝む理由はまさにここにあると思うんです。端的に言ってね、その方が楽なんです。まあ実際、この日本ですね、伝統的にありますこの神道はそのようなですね、形で偶像への置き換えを行うわけでありますけれども、ご承知のように神道では矢をよろずの神と言われていますね。それは神羅万象すべてが神々なんだと、そういうような考え方でありますが、でもそうであるならなぜ皆さんね、神社があるんでしょうか。神社というですね、一箇所に御神体を置いてですね、礼拝場所はここなんだと限定するようなことをですね、なぜ行うのかっていうことですよね。まあ、必要ないはずなんです、本当はね。それはなぜかっていうと、神はここにいますよと決めた方が都合が良いからですよね。 まあ、権力を持っている人が豪華な大きな神社を作って人々を集めて、人々の考え方をコントロールするということができます。また、そこに来る人々の側もですね、どこにいるのかわからない、謎の神よりはですね、これがご神体ですよと言ってもらえれば簡単なんですよね。神は動かない死んだ物体としてそこにある。ですから、神を意識するのはね、そこに来た時だけです。普段の生活の中では、神を忘れることができるんですね。それは便利なんです。で、そういうですね、抗いがたい動機があるので、人は偶像を作ろうとするんだろうと思うんですね。しかし皆さん、ダレイオスはここでですね、そのような神理解とは全く違う考え方を語っています。つまり、生きている神と言ってるんですよね。生きている神ということはね、事実上、神は目に見えない霊なるお方であり、人格を持っている存在なんだと、そういうふうに彼は理解しているということですよね。ご承知のように、ペルシャというのは基本的にゾロアスター教の国であります。でその国のですね、王がどこからそういう理解を得たのかというと、私はダニエルの礼拝の仕方を見たからだと思うんですね。この6章の前半のこの10節のところを見るとですね、ダニエルがですね、礼拝する姿が記されているわけでありますけれども、そこには像がないんですね。仰々しい何かこう儀式をしているわけでもない。長い呪文を唱えているわけでもない。あるいは強烈な何かこう匂いを発する香を焚いているわけでもない。そこにあるのはただ祈りだけですね。その彼が祈っている姿と、そして聞こえてくるその祈りの言葉を、言葉そのものがですね、ああ、このダニエルという男は目に見えない人格的な神を信じているのだなあという、周りの人に気づかせる強力な証になっているということです。実際そのことを理解した王は、ダニエルの神を、お前がいつも仕えている神と呼んでますよね。これがここで注目したい二つ目の言葉であります。王はですね、ダニエルの主に対する礼拝がいつもだって言ってますよね。いつも。お前が仕えている神じゃない。お前がいつも仕えている神が。これはつまり、ある時は仕えているかもしれないが、ある時はそうでない。そういうわけじゃないということですね。常に一貫して彼は主に仕えているんだ。そう認めているわけであります。皆さん、この一貫性こそですね、私たち信仰者が世の中の人々から信頼されるかどうかを決める最も大切な要素の一つと言えることができるんではないかと思うんですね。と言いますのは皆さんどうでしょうか。私たちが生きているこの世の中ではですね、この一貫性を欠いている人というのが非常に多いんではないかと思うんです。例えば、昨日はですね、当然こうだよねって言っていたことをですね、今日になると全然もう変わってしまっていて。それなのにですね、誰もそれ違うんじゃないですかって言わないわけですよね。あるいはまた、この人にはこういう態度を取るが、別の人には全く違う態度を取る。態度を使い分ける人。あるいは、ある日はこのようなことを言うけれども、次の日はですね、別の日は全く言うことを変える人、そういう人も多いわけであります。で、その結果、現代はですね、人を信じるということが、ますます困難になりつつある時代ではないかと思うんですよね。だからこそ私たちは、言葉にも行いにも、いつも一貫したあり方を大切にしたいわけであります。でそれは具体的に言うとですね、私たちがイエス様に対する信仰を告白したその時、あるいは洗礼を受けたその時に誓いをしましたよね。その誓いにいつも立ち返るということではないかと思うんです。私たちはあの時にですね、私は主を礼拝することをやめませんと決めたはずです。あるいは私は偶像礼拝を行いませんと誓ったはずです。あるいはまた私は金銭やこの世にあるものを愛するそういう生活ではなくて、神様を愛し人を愛するその歩みをしていきますと心に決めたと思うんです。 そうした初めの誓いに立ち返って、そこから再出発するということです。そうすることによって私たちは、ともすると自分の中で失われていた一貫性というものを、再び気づき直すことができる、再建することができるし、それが必要なんだということです。で、そういうですね、一貫性のある生き方をしている人は、必然的に周りの人々から信頼を勝ち取ることができるわけであります。なぜなら、先ほど言いましたように、この世っていうのはですね、一貫性のないものに、で、満ち溢れているからですよね。で、そういう中にあって、クリスチャンがブレずに一貫性のある生き方をですね、常に実践していると人々は知るんです。あの人はいつも信仰を大切にしているクリスチャンで一貫してるよね。彼の言うことなら信頼できるんじゃないか。ダニエルに対してですね、王が呼びかけている。お前がいつも仕えている神。異教徒の王が彼を評した。その呼びかけにはですね、王がですね、ダニエルにはそういう人だと。そういう一貫した人だと。信頼していたことを如実に物語っているんではないかとそう思うわけであります。さて、こういうですね、王の呼びかけを穴の底でですね、耳にしたダニエルはどう応答したでしょうか。21節から22節を読んでみたいと思いますけれども。するとダニエルは王に語った。王よ、永遠に生きられますように。私の神が御使いを送り、死者の口を塞いでくださったので、死者は私に何の危害も加えませんでした。それは、神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。私はこの死者の穴のですね、場面を見るとき、時々考えるんですね。穴の中で、半日過ごしたダニエルは何を思っていたんかなと。どういうふうに考えていたんだろうかなって思うんですけどもね。でも聖書は彼が穴の中でどういうことを心で考えていたかについては何も書いています。代わりに彼がですね、この朝に答えた返事に注目していますね。そのダニエルの言葉はですね、自分が無事だったのはただそれは神様から出たことですと。そしてそれは自分が無実であることを示しているということであります。これはですね、先ほどの極刑テストのことが念頭にあると思いますね。しかしダニエルはそこで終わらなかったわけであります。彼はですね、王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていませんとですね、言っています。私は王様、あなたに対しても誠実を尽くしてきましたと、証ししているわけですね。私はこう言えるというところにダニエルのですね、信仰の一貫性というものがですね、よく表れているなと思うんですね。それはですね、主に対して忠実であるのと同じように、地上の主人に対しても忠実に生きていますという信仰告白なんですね。しばしば私たち信仰者は、これとは違う生き方をしてしまうことがあります。つまり、神様のことは大切にするが、この世の主人のことは存在で、いいってね。そういうあり方に陥りがちであります。もちろんね、この世の主人が時に天の神様のね、命令に矛盾したことを命じてくる場合には、私たちはそれに従うことはできないわけでありますけれども、しかしそれはですね、教会での働きとこの社会での働きを天秤にかけてですね、露骨に差をつけるっていうね、そういうことではないわけであります。ダニエルはここで、王様、あなたに対しても私は何一つ恥じることなく誠実にお仕えしてまいりましたと言い切っているわけですよね。このように言い切ることができるということがダニエルの生き方だと思います。つまり彼はですね、相手によって態度とか、基準を使い分けるということを一切していないということですよ。神様に対して一貫性のある生き方をしているだけではなく、この世の主人に対しても彼は終始一貫していたということであります。で、このような生き方が神様は私たちに望んでおられることではないでしょうか。で、そういう生き方をしているからこそですね、このダニエル書を記した聖書記者は、この奇跡が起きた理由をですね、次のように説明してくれているわけであります。 23節です。王は大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。主が御使いを送ってライオンの口を封じたことによって、ダニエルはかすり傷を負わず、死を免れました。で、どうしてこういう奇跡が起こったか、その理由は、彼が神に信頼していたからであると聖書は語っています。この主に信頼する者には、主の守りが与えられるということは、聖書の中で繰り返し繰り返し至るところで約束されております。例えば次のような箇所ですね。詩編の91編でありますけれども、詩編91編13節から16節を読ませていただきます。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇を踏みにじる。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出す。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げる。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答える。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与える。私は彼を常しえの命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せる。今お読みしたこの詩篇91篇はまさにですね、今日の箇所でダニエルに起こっていることを彷彿とさせるような神様の約束ではないかと思います。神様は必要とあらばこのような奇跡的な救いを実際に行うことができるお方なんだということを私たちは今日はっきりと心に刻みたいと思います。で、これは聖書の他の奇跡についても言えることでありますけれども、私たちはですね、こうした聖書に記されている奇跡は今の時代にあっても実際に起こり得ることであるし、起こることを期待して祈って良いことだと私は信じております。というのは私たちはですね、イエス・キリストが復活されたように、やがて私たちも復活の命をに預かるとそう信じていますよね。ということは、死人を蘇らせることができる神様を信じているわけです。その神様が、ライオンの口を一時だけ塞いでおくこと、それはできない。そう考えるということはね、それは矛盾であり、一貫性のない考えだと思うんですね。ですから、聖書に記されている奇跡というのは、今の時代にも起こり得ると私たちは考えてよいと思うんですね。ただ同時にですね、次のことも知っておきたいのであります。それは、歴史を振り返ると、このような約束があるにもかかわらず、助けが与えられずに命を落とした信仰者がいるという、その事実ですね。ですから、それに私たちはですね、今日のダニエル書のような歌詞を読むとですね、心の中で相反する二つの感情にとらわれるのではないかと思うんですね。それは、私にもこのような救いを与えることができる神様を私は信じているんだ。それはなんと素晴らしいことだろうかってワクワクする思いが一つですよね。それと同時にですね、私が実際にこのダニエルと同じ状況に置かれた時に神様が私をダニエルのように救ってくれるだろうか。どうもそうは思えないなっていうそういう感覚です。で、この二つの感覚、はですね、相反する感覚が湧いてくるわけですね。で、私はですね、そのように感じるということは不信仰とは思いません。むしろ、そういう感情を感じるのは自然なことだと思います。私たちがアフリカに行ってですね、サバンナをですね、無防備でとことか歩いていてもね、常にライオンの口はですね、閉じられているわけではないですね。むしろ、それは例外的なことなのかもしれません。実際、信仰者はライオンの近くに行っても 100% 安全だと言い切ることは不可能でしょう。もしそうならば、ローマ皇帝ネロの時代にですね、ローマの中心にあるコロッセウムにですね、キリスト者がですね、引き出されて、ライオンの群れの前に出されてですね、命を落とした。その信仰者たちは一体何だったのかということになるでしょう。 ですから、このダニエルは経験してきた奇跡、これは常に起こるんだと主張することが私たちの分を超えたことであります。これははっきりさせておかなくてはなりません。じゃあ結局のところこの話は何を私たちに教えているのか、それでね、最初のこの奇跡は何を教えているのかということを考えるということは大事なんだというところに戻るわけでありますけどもね。この話は単なる理想論とかおとぎ話を語っているんでしょうか。あるいはね、こうだったらいいなという願望の話をしているんでしょうか。そうではないですよね。私はこの箇所は私たち信仰者にですね、究極的には信仰者は神様によってこのように守られているということを教えていると感じます。で、究極的にはとこう言っているのはですね、先ほど述べましたように、この地上においては迫害によってですね、命を落とすということは現実にあり得ることだからであります。しかし、仮にそうだったとしてもその死は永遠の死ではありません。主イエス・キリストによって復活の命をいただいている私たちは、たとえ死んでも蘇って永遠に主と共に生きることができるわけであります。つまり、私たちにとって肉体の死というものは、束の間の通過点のようなものに過ぎないということです。サタンがですね、今後どのように私たちを攻め立てて攻撃してくるかもしれません。あなたは信仰者としてなってないとかね、そんなんじゃダメだとか言っていっぱい言ってくるかもしれません。しかし、いくら私たちをサタン攻撃しようとも、私たちから永遠の命を奪うことは決してできないですね。ですから、サタンの吠えたける口は完全に封じられたままなんです。サタンは私たちの永遠の命と救いに対して何一つ手出しをすることはできません。救いは確かに私たちのものであり続けるわけです。つまり言ってみれば、この箇所においてはライオンをサタンと例えて考えてみることで、私たちに与えられているイエス・キリストの十字架の救いがどんなに完全で力強いものであるのかを現実感を持って受け止めることができるということです。で、それがこの奇跡のストーリーが現代に至るまで私たち信仰者のもとに残されていて励ましを与えている理由ではないかとそう思うんですね。さあ、そしてダニエルは救い出されました。その後のですね、このダリオ王の動きは非常に迅速でありました。24節から。王が命じたので、ダニエルを中傷した者たちが連れてこられて、その祭司と共に獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に達しないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。それからダリオ王は全土に住むすべての民族、国民、言語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように。私はここに命じる。私の支配する国においてはどこででも、ダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠におられる方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い、助け出し、天においても地においても、印と奇跡を行われる。実に、獅子の手からダニエルを救い出された。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人キュロスの治世に栄えた。私たちはこの24節のようなですね、ところに書いてある王の命令を見るとね、これはちょっと連帯責任じゃないんですかと、現代的な感覚だと受け入れがたく思うかもしれません。まあ、しかしエステル記を読みますとね、あのハマンがユダヤ人を滅ぼそうとしたときに、ハマンだけだか、ハマンの妻の方がむしろ積極的にね、同調して、やってしまいなさいって、促してさえいることがわかりますよね。で、エステル記とダニエル書っていうのは基本的に数十年しか離れてない、同時代の書物でありますね。ですから、 ペルシャ人の中に反ユダヤ感情っていうのはね、非常に強く浸透して、一般に至るまでね、浸透していた可能性が高いんじゃないかと思うんですね。で、それゆえに家族全員のですね、処罰を招いたと考えることもできるでしょう。忘れてはならないことは、この彼らはですね、王を騙して陥れた人物たちであったということであります。王がですね、もう身動き取れないようにですね、陰謀を巡らして、王が逆らえない、法に逆らえないようにですね、仕向けたんですよね。で、それがですね、今、そしてダニエルの無実が証明されたわけでありますから、そのような陰謀に対して企んだ彼らは重い刑罰を受けるということは必然だったかもしれません。さらに言えば彼らに下された刑罰はダニエルと同じものに過ぎないわけですね。ダニエルにも過酷なことを言っているわけではなく、ダニエルと同じものであります。ですから、もし彼らが無実ならば、同じようにライオンは口を閉じたままでしょうけれども、そうでないのなら、ライオンは口を開くでしょう。ダニエルと全く同じですよね。ですから、ある意味ではね、ここで王の裁きは公平だったと言えるかもしれないと思うんです。まあ、そうして全てが片付いたときに王がですね、国中に勅令を出した、お触れを出したのが25節から28節に書かれていたことでありますが、皆さんどうでしょうか？この彼のね、信仰理解っていうのはですね、私たちクリスチャンが、今のクリスチャンが行う信仰告白とほとんど同じように見えますよね。明らかにですからね、これは社交辞令で言ってるわけではないわけです。で、すでに前回申し上げました、このダレイオス王というのは誰かというと、おそらくエズラ記に記されているユダヤ人をエルサレムに返しますというね、そういう命令を発したキュロス2世、その人と同じ人であろうと、まあ、保守的な学者たちは考えています。ですから、この28節の最後でですね、ダレイオスの治世と、ペルシア人キュロスの治世と書いてある、このとはですね、実際にはダレイオスの治世、すなわちペルシア人キュロスの治世というふうにね、意味なんだと読むことができるわけです。実際ですね、そういう使われ方っていうのは聖書の他の箇所にも見られますから、決してですね、奇想天外なことを言っているわけではないわけですね。で、すると皆さんね、興味深い可能性が浮かぶわけであります。それは、ダニエルという一人の誠実な信仰者の歩みに感化された王が、ユダヤ人全体の運命を良い方向に変えた可能性があるということですよ。皆さん、私たちはね、信仰っていうのは自分だけのものなんだと、個人的なものなんだと考えがちであります。しかし、聖書はそうは言ってないんですね。むしろ、聖書は、あなたの信仰は、あなただけのものではない。あなただけにとどまらない。周りの人々に及んで、世代を超えて恵みをもたらしていくものなんだと私たちに語ってくれているわけであります。で、だからこそね、もし信仰が私たち個人的なものに過ぎなかったらね、まあ早く天国に行きたいっていうかね、もうこの苦しいこと終わればいいんだってそう思うかもしれない。でもそうじゃなくて、信仰は個人的なものではない。あなたの周りの人々に影響していくものなんだ。だからね、今の人生を精一杯生き抜いていくことが大事なんだ。そう言えるわけであります。さあ、そういうわけで、私たちは聖書の中でもとりわけ有名なこの奇跡、まあ最も有名と言ってもいいような奇跡の一つからご一緒に教えられてまいりましたが、改めてですね、最後に、私たち信仰者は奇跡というものをどういうふうに受け止めたらよいのかということを考えてですね、今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思います。で、まずですね、これはダニエル書に限ったことではありませんが、私たちがですね、この先輩のね、信仰者の優れた信仰を見るときにですね、注意すべきことが一つあります。それはね、私はこの世にはなれない。自分から切り離してしまわないことですね。例えば今日の箇所でダニエルは非常に一貫した信仰姿勢を持っていましたとお話しましたけれども、それを見てですね、自分を見るんですね。ああ、私は全然一貫してない。 だから私はダメなんだ。それに落ち込んではいけないということですね。そうではなくて、ああ、これが私が目標とすべき姿なんだな。私がモデルとするべき人はここにいるんだな。そういうふうに読むべきだということです。まあ、私はメッセージの中で山登りの話を、ね、山が趣味なもんですから、よくするわけですけども、山登りをするときに大事なことはですね、一番大事なことは何かというと、頂上がどこにあるかを知っているということですよね、皆さんね。頂上がどこかって。で、頂上がどこかってことを知っていれば、まだ初めの方はね、まだまだ道のりは長いからここでやりすぎてはいけないな、ちょっとペースを抑えておこうかって考えられますよね。あるいは、あとちょっとで頂上じゃないか、ちょっと今きついけれどももう少しなんだから頑張ろうって思えるわけですよね。で、これと同じことがね、これ聖書の中に出てくる信仰の高みにいる人を見たときにも当てはまるということであります。信仰者としての私たちの究極のロールモデルはですね、今でもなくイエス・キリストご自身ですね。キリストに似たものになるということ。それが全てのクリスチャンが目指すべき頂上です。でも、その手前にもね、私たちが習うべき人々がいますよね。それがダニエル、あるいはモーセ、エリア、ペテロ、ヨハネ、そういった人たちであります。彼らはですね、ここを目指して歩んでくればいいんだよと教えてくれるね、地図のような存在であります。彼の姿を見、彼は常に教えられ続けるなら、一歩また一歩と山道を登っていくことができるでしょう。もちろんその道には困難がありますね。でも私は昨日よりも今日、今日よりも明日、一歩また頂上に近づいたんだ。そういう喜びと満足を得ることができます。そしてやがて私たちが地上での歩みを終えて、その主に導かれ頂上にですね、立たせていただいた時に私たちは感動と喜びにね、震えるんです。ああ、これが神様が約束してくださった栄光の風景か。なんと素晴らしいことか。まあそう思ってね、感動に震えるというそういう時が来るわけであります。でもね、その一方で頂上を見続けることが苦手だっていう人もいるわけですよね。それも事実です。で、その方はですね、頂上を見てあまりにも高いのですね、うんざりしてもう諦めたくなるわけですね。私も経験あります。まだあんな遠いのかって言ってちょっとね、折れそうになるっていうことがあるわけであります。で、信仰においてはね、まあ、頂上にいる人を見てですね、近くにいる人を見て、あまりに高いわってしまう、考えてしまう。そこで考えたいんですよね。彼らは最初からそこにいたんじゃないんですよ、皆さん。今でも彼がそのですね、いただきにいるのはですね、皆さんよりも少しだけ先に皆さんが行こうとしている道を歩んでいったからそこにいるわけですよね。いきなり地上にポーンと行く、頂上にポーンと行く手段はありませんね。ダビデにしても、モーセにしても、ペテロにしても、ダニエルにしてもですね、私たちと同じように、この道を一歩、また一歩と歩んでいったわけであります。その結果、私たちは聖書を読むときに彼らは頂上近くから聖書を通じて私たちに語りかけていますね。で、ところが私たちはね、彼らが、その一歩一歩と歩んでいったその長いプロセスを忘れてしまうんですね。そこに目を向けない。ただ頂上にいる彼らだけ、頂上近くにいる彼ら、信仰が完成しつつあるそういう場面だけを見るんでね、ああ、もうこんな慣れこないってこう思ってしまうわけですよね。だからこそ考えたいわけであります。皆さん、今日の箇所のダニエルはね、彼が80歳の時の姿ですよ。ダニエルは、14、5歳でバビロンに連れてこられたと言われています。それから65年以上、主と共に歩んできた彼でありました。聖書はね、その間彼の苦労話っていうのはほとんど記録していないですね。 でも当然ながら彼らは最初から完成された信仰者ではありませんでした。ご承知のようにあのペテロでさえも三度もイエス様なんて知りませんと白を切りましたよね。その後彼が味わったどん底を皆さん覚えておられるでしょう。でもそこから、実質的にはそこから彼の信仰は始まったと思います。もうゼロではないマイナスからスタートした。で、聖書に書いていない日々のですね、歩みの中で、この彼らもその信仰の歩みを一歩、また一歩と歩み、そして頂上へと近づいていった。その結果を私たちは今日、御言葉の中で読ませていただいているということです。ですから私たちは、今現在ですね、私たちは聖書の中に完成に近づきつつある彼らの信仰、その彼はどういう道をたどってそうなったんだろうかなと思い巡らすことが大事ですよね。それは日々の一歩の積み重ねですよね。前回見たようにダニエルにとってその一歩っていうのはね、何だったですか？いつもと変わらずに窓を開けて祈る。それだけですよね。彼は大それたことをしているわけではない。難しいことをし続けていたわけではない。むしろ、些細に思えるような日々の営みでした。彼の一歩は。そういう日々の小さな一歩を厭わずに踏み出していく。それが、80歳のダニエルを形作っていったのであります。決して彼は、一夜にして偉大な信仰者になったわけではありませんでした。ですから私たちはこのダニエルのような姿を見たときにはですね、こう思うと良いと思うんです。それは私も一日一日を大切にして主を見上げて歩んでいくならば、私もこのような信仰者になれるんだよな。そういう励ましとして私たちはね、聖書の言葉を受け取りたいと思うんです。そして今日の一歩、明日の一歩、歩みを止めることなく、この道を主のもとへと、続くこの道を歩み続けていきたいと、そう思います。お祈りをしたいと思います。